作付きネタライブ、皆さんこんばんは。今回作付きネタライブの司会進行を務めます高田です。作付きネタライブとはクリエイターの養成塾でもある作付きが創作の感想をさまざまな話題で取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる、皆さんにお入りいただきます。お願いします。
SF 担当小野です。
はい、ホラー担当海田です。
出演の小島駅です。
すみません、最後に新人の、佐藤と流れです。
お願いします。お願いします。
よろしくお願いします。
方向性は見つかっておりません、作家の。これ、探し中です。
はい。入り方、ほやほやなん
です。あ、そうです。はい。
そうしたら、こう、塾に入って、どんなものを。
そう、今日吸収して、で、自分の個性っていうのを出していきたいなって思ってるんですけど、
選手はね、早速は飲み会最後まで参加されたということ
で。ああ、そうですね、はい。ちょっとしんどかった。
しんどか
った。お酒ね、僕ね、はい、ちょっと無理して飲むとかあったんで。
だんだん必要になります。
ああ、頑張りますね。
はい、お願いします。今、ノーベル賞がね、自分ニュースやってましたけど、今日も平和賞を、日本人のね、人がこう連日受賞してめでたいなっていう話なんですけども。なんか、東野君の得意そうなジャンルが一個ね、なんか。
ああ、そうですよね。ニュートリノ関係のね、うん、やつで、ありましたけど。
はい。
はい。
どうですか、嬉しかったですか、やっぱり。
嬉しかったというか、まあ、話自体は前から、あの研究は前々からずっとやっとってたんです
ね、うんうん。なるほど。
だから、その地道な研究が認められたっていうところがやっぱ嬉しかったですね。
うん。ちょいちょい、なんか名前もね、聞いてたんです
けど、ね。はい、
ありましたね。ちゃんとああいう、大きな場で、
認められた
ということで。はい、それではこの後
で
中山先生にお会いいただきます。中山先生よろしくお願いします。
はい、ノーベル賞に怪談賞があればね、
あ
ちらのこと
ね。そうですね。
なぜかないんです
あと100年ぐらいしたらできるかもしれないんですけど、まあ、日本人がね受賞するっていうのはめでたいですよね。
そうですね。あれもう民主党政権がついてたらなかったかもしれんな。
そこに繋がる
いくらかはな、
うんうん、
去年もね、ノーベル賞をもらった方が言えましたけど、今度はもう、なんでしょうか、仕分けで予算カットされそうな分野ばっかりで。
ああ、うん、うん。あえてカットカットってやっていくと何も生み出さなくなる。
だからその予算で直接、その何年か先にこれはなんか、身が合うの、なメリットが出せるのっていうことになると、いや、それはわかりませんっていう。人類のその遺産ってそんなもんじゃないんでね。
うん。
うん、だから、ニュートリノの中でも、宇宙の解明ができるかっていう話で、別にそれが日本の産業にどうっていう、
まあまあ、
そういうことだろう。ね、まあそのうちなんかなるのかもわかりませんけど。
すぐになんかね、
またそれもすごいお金かけて、すごい装置作ってますでしょ、
うん、
ニュートリノのあれでも。
うん、
日本は、まあそこすごいなと。
あの辺は世界最先端っていうのがね。
ひょっとしたら政府の人間、
しょ
さーって言われ
て。実は後悔
して。仕事あんな、やってたんや。知らんかったかもありませんけど、ね。
受賞してから聞いた
のが
ありえますけど。
あ、しまったあ、よかったよかった。
結果オーライ
で。結果オーライかもありません
。まあ、世界的なニュースの後に、今日はちょっと日本の、日本をじっくり考えてみようかなっていうことをやりたいんですけども、まあ、温故知新の回で触れましたけど、日本人は世界的に見ても独特の美意識とか文化を持ってるなというわけで、なんかその辺をもっとこう噛み砕いていろいろ掘り下げていきたいなと思う今回なんですけども、皆さんその日本人ってもちろんあるわけじゃないですか。で、日本でずっと生活してるでしょ。それで、日本人はなかなか客観的に見る機会がないと思うんですけども、よく聞くのはこう海外とか出た時に日本の、こうね、ちょっと外から見て魅力に、はい、気づくっていうのがありますけど、海外からドイツとかね、行かあったりしますけど、どうですか、出たときに。
やっぱりファッション、お店違いますね。
はい。
はい、日本ってね、本当女の子のファッションの話なんですよね。
ああ
いっぱいあるんですよ、もう、ボリガールとか、ゆるふわ系とかね。
ジャンルがね。
ジャンルがね。うん、お姉様系から妹系なんもいっぱい。
うん、
向こうは案外ね、定番っていうんでしょうかね。同じようなやつが多いです。H&M がね、大体主流やなというか。
うん、
はい。で、女の子のファッションもそんなに、まあ、いろんなものがあるわけでもなく。
はい。ブラベルちょっと、
そう、ちょっと、
バリエーション。
そう、バリエーションかけるんですよ。
うん。
なるほど。まあ、あとは、そうですね、トイレがすごく美しい。
美しい？
美しいです、トイレが。日本はもうトイレも最高に美しいですよ、本当に。
うん。 あ、海外の方が美しくないということ。
そう、美しくない。しかもお金取る。うん、1回だいたい100円弱取られます。
あ、僕もアメリカに行った時なんか取られてちょっと驚きましたけどね。
ですよね。うん、そのわりにそんなに綺麗じゃないんだよね。うん、感じしてね。
僕が行った時アメリカのゴミ箱みたいになってましたよ。トイレ。タバコが捨ててあるわ。なんかもういろんなもの捨ててある、
ね。赤いな。で、お金取られたんですか？
いや、そこは取られてなかった。店の中やったの。
ああ、店の中か。
インドのトイレがね、ものすごい状況。
まあ、だいぶ昔ですけど、僕の友達が、もう、あれ、もう、どっかの国際空港、名前言わせんけど、国際空港で、トイレで、ダーッとね、長蛇ですが、うん、もう一つ、ドアで、そこは並んでないね、うん。こっち行きたいなんて、パッと開けたら、うん、これは並々と山のように最後にこれをやったり、どういう流れこそやったかなと、想像して、リアクの中で、その、列の最後で。
日本やったら
あれです。日本やったらあれです。国際空港やね。ちょっと、まあ今は、ない
まあまあ、だいぶ改革されてはいると思うんですよ。
まあでもそれは本人言うてましたわ。
坂本くんとかどうですか、その、なんか日本的なものに惹かれるとか、
ああ。
日本独自なものみたいなっていうのはありますか？
僕、個人的には神社、寺、仏像、好きですね。うん、なんでしょうね。あ、鳥の形があるじゃないですか。うん、あれってね、多分、他にないと思うんですよ。
うん、
で、あの形、あれの形がブワーって並んでる、例えば、伏見稲荷神社、厳島神社、
うん、
あんな見たらすごい感動してしまって、
うん、
僕、ちょっと、専門的なことはわからないんですけど、まあ、美しいなと思いますよ。日本の
DNA 的なものがあれなんですかね。もう刻み込まれたものが反応してるような。
ああ、なんか、そんな感じがしますね。美しい。はい。い
や昔の、外国映画なんかね、戦前の特に、日本を、これ日本だって説明するんで、桜の木と向こうに鳥居があれば、もう日本でしたからね。
ああ、
うん。ね。不思議と日本に見えちゃうんだから。
アメリカの映画に出てきた昔の日本人ってみんなこう出っ歯でメガネかけて変な記号があ
った
。あれは何なんです
か？何でしょうかね。
何
で
しょうか？水木しげるのが何で
しょうか？今すごい納得しました、私に。水木しげるの書く日本兵なんですね。
演じてる人は実は日本人じゃなかったりするんだよね。
そう、中国人、中国のユニオンしかなかったんでね、当時1950年代前くらいまでは。
うん、
今もそうですけど。うん、まあ、クリントン・イーストウッドがね、硫黄島からの手紙、やった時に、
うん、
日本人で脚本家の人がハルトいなかったと。
なんか意外な。
意外なんですよね。だから結構日本人は、役者は言ってるんでしょうけども、制作をする人間が言ってないみたいで。
なんかグラフィックとかあんなんやったらたまにね、見ます
ね。ね、見るんだ
よね。脚本
家
いない。
脚本家いなかったよ
ね。これは有識者。
有識者みたいな。
先生だけは、日本には外出た時にこう、うん、まあ、客観的に見て感動するみたいな話で、うなずいてありますけど、
はい、
やっぱああいうのは、みんな外出てから分かるもんなん
ですか？だから日本にずっといたら、本当に、日本人って不思、みんな自分と同じだと思う。
ああ、そうですね。
世界中、地平、日本人と同じ感覚のものが地球上にずっとあると思うから、平和憲法だとかいうような、なんかのんびりしたことを言っちゃうのは、みんな話し合いしたらわかるんじゃないですか。日本人同士はそうかもしれないですけど、民族とか、宗教とか、違えばもう全然違う人たちがいるし、世界は、ほとんどはやっぱり貧乏してるっていうね。
そうですね。
貧困から犯罪がたくさん起きるっていう、これもうフランスでさえ、パリでさえ、そうらしいんですから。だからやっぱり、そういうのを見ると、日本は平和でいい国なんだなと、まず思うんじゃないでしょうかね。
だからその国際的なところ出た時に、ちょっとそのギャップがあって、
うん、
なかったりも、
うん、
ですかね。
ただもう、いかないって言うだけですね、それだけに、なんか生きていくのに。うん、
すごい社
員。僕の知り合いのデザイナーがアメリカ行って、で、車乗っていて、パッとってこう、だけど、さっさらしいですね、うん、対向車に。ほんまに追いかけられて、スピルバーグの実物を取ってから、俺、怖かったの永遠と、永遠と、なんか、怖かった
ーそれ、100%
の人は。いや、すごいやね
んけど。やりすぎ。
そう、やりすぎやねん。もう、殺されるもんだから。
日本やとそこまで。
そこまでね。
うん、そのずっとこう地続きじゃないですけど、その感覚はあるんだ
ろうね。
なるほど、ね。 あと日本で思うのがなんかこう、まあ、前の、本骨神の回でも言ったんですけど、こう、耐えて耐えて耐え抜いて最後になんか大爆発みたいな、異様に好きじゃないです か。うん。これも日本ならではなんですかね。
そうでしょうかね。
うん。なんかあらゆるところに、その、例えば前のワンピースがその要素入ってるっていう話になりましたけど、なんかもうずっと連綿と受け継がれてるんで、なんでこんな耐えて耐えてが好きなのかなっていうのがね、あるんですけども。
どうでしょう。耐えて耐えてしてきたことが多かった民族性なのかなっていう気もするんですけど、自然環境として日本は結構変化に富んでるじゃないですか。で、島国だけど高い山が多くて、適度に雨も降り、で、しかも災害とかも結構あると、地震とか火山とかもあるわけで、だからそういうので結構自然に左右されて生きてきたからっていうのはあると思うんですけど、自然の中でその影響を受けつつ、なんとかうまくやっていきながら生きるっていうのがなんか日本人みたいな感じがするんですよね。
うん、
で、大陸の方とかになると、ヨーロッパとか、アメリカなんか特にそうですけど、その人間自身の力で自然を開拓してきたっていう、自負がやっぱ彼らにはあると思うんです
よ。
そうですね。だから、その辺の考え方の違いっていうので、があるんではないかという話があるんですけど。
だから、まあ、つながるかどうかわかんないですけど、日本の、日本独特の幽霊みたいな、やっぱ、ああいうの世界的にあんまりいないですよね。世界でこうホラー映画とか作らすと、妙にこうアタックしてくるじゃないですか。その佇んでるだけっていうのも、あれもだから日本的なもんなのかなと思うんですけどね。
おそらく、その、外国は、大陸にある国っていうのはもう、いろんな民族が入り混じってるので、立ってるだけの怖さっていうのはもう人間であるんだろうね。
なるほど。
では、一体どっから来た、どこの民族で宗教なりで、みたいな、日本っていうのはみんな同じ日本人ですから、そこに知らない人間がポツンといるというだけで、もう非常に恐ろしかったじゃないのかなと。
ああ。やっぱり文化的なところ
に繋がる、ね。そうだと思いますね。
たたずむっていうのがなんか一応日本的
な、ね。そうなんですね。だから、たたずむ誰は誰やろうって、この辺じゃ見かけん顔だぜっていうのが日本だと思うんだけど、向こうはもう見かけん顔見たらすぐに殺すか、奪うか、せんとか、スパイいちゃうかとか、思うんじゃないのかなと。
なんかその対処戦闘もあかん
ってなりますよ、ね。そう。
日本やったらなんとなくあれ誰みたいな。
誰こんな感じで。肉まで消えてて、やっぱあればこんなもんだったんじゃろうかみたいな。そういう怖さなんでしょうね、きっとね。
なんか座敷わらしとかでも、こう、一人だけ知らん人がいるみたいな、そういうのが多いんですよ、ね。
知らん人がいるっていうのは怖い。
うん。
うん、で、知らん人がいたら、どう対処したらいいかわからない。おそらく中国とかやったら知らん人がおったら、もう殺されてる。お前何やーって言うね。
そこでこう、なんか話し合いするっていうのは非常に日本的な、
ね。そう。だから日本人だけでしょ、だから戦争は起こらないようには話し合いをするんだって言ってるのは日本人だけで、他はそんなこと言ってませんから、話し合いしても無理やって思ってるから、みんな軍手で持ってるわけで。
前提が違う
んですね。うん。で、その政府間の交渉、外交なんていうのは、それぞれの国が、その自分の国のメリットのことを考えて、国益というものを考えて交渉するんだけど、日本だけが韓国のことを思ったり、中国のことを思って、折れてして、結局今、ぐっちゃぐちゃなことになってるのは、日本人だけが折れるから、それ国際的な標準で言えば、じゃあ通用しない。うん、認めたってことは、お前悪いことしたやろって、もう言われちゃって、悪いことしなかったらちょっとまあ賠償せやとか、責任取りやとか、支払いせよって言われ続けるしかしょうがない。
もう一回言っちゃうとアウト。
そう。だから、他の国は絶対謝らないですもん。
うん。僕なんかね、その旅行者から聞くんがこう、まあ、事故とか起こした時に日本人はすぐ謝った。
そう。
でもそれガーって言われ
る。謝ったら、じゃあお前賠償せよとかなる、ね。
うん。
向こうは悪かったも私も知りませんとか。
なんか、日本人か外国の人らの方がディベート強いってイメージあるんですけど、それもそういうとこ
だった。そうしないと生きていいけど、まあ本当は日本人みたいなのがいいんでしょうけどね。世界平和なの
に。のんびりして
るね。すまへんでしたね。いや、まあよろしいがな、っていうのはね。向こうはすまへんの。お前見とけってなるわけやん。怖いな。
でも最近ではアメリカも、なんか、交通事故とかのケースで謝る場合が多くなってるって感じがあるんですよ。なんでかっていうと、あんまりその争いばっかりしてたら、法廷闘争の数がむちゃくちゃ多くなる。
なるほど。
そうすると裁判の費用がかかってしょうがない。だからお金を安くしますために謝った方が得っていう考え方があるらしいんですよ。
なんか合理的。
合理的。これどうやねん逆にみたいな。
そうね。
あるんですけど。
全体のことを考えてみたいな。
まあ、ちょっと保険入ってるし、みたい
な。いろんな事情がある。
いろんな事情がある。
あと、日本っぽいなと思うのが、方眼兵器っていうね、なんか強すぎるものを結構嫌う文化があるのかなと思うんですけど、皆さんなんかそういうの感じるときってありますか？
阪神不安。
毎
週不安って難しければ、もう本当にあるし、まあ、そのね、まあ、自国の時は多いわけで、阪神は。なんで、なんでこんな阪神を、何言ってんの、お前。強いだけが野球じゃないじゃないか、言って、言ってる割には優勝や、言って、いつも、シーズン前には今年こそ、って言って、この阪神ファンの子を決めくれたこと。
さっき言うと、耐えて。阪神ファンと、阪神ファンもそうです
。耐えて。ところが、最初は耐えて、最後やってきたらいけないなって。最後、シュンとなるっていうのは、
セミナリに耐えますよね。
13年ずつとかね、耐えるから。もう10年間になるね。だからもう優勝した時川に飛び込むっていうのは、しゃあないかも
しれない。しゃあないだから。
お祭りですけども、あれは。で、まあ、皆さんはご存知ないかもしれないですけど、北の海っていう相撲取りがおりまして、非常に強かったんですね。で、まあまあ結構ね、無然とした態度で、あんまりこう隙がない人で、強いけど人気がなかったっていう。で、今の貴乃花の、お父さんにあたる先代の貴乃花が大関までしか行かなかったんですけど、非常に人気があったと。実力ではもう北の海に後席が劣るんですよ。ただなんか前線するの頑張ってる姿をみんなこう手叩いて応援したっていう話があるんですけどね。こういう心理ってわかりますか？
もう小学校の時に相撲で言ったら舞の海さんって
、ああ、
わかるね。ちっちゃい、ちっちゃい人でなんか正面からぶつかんじゃなくていろいろ罠を繰り出して勝つんですけど、うん、その時、小錦さんとかでしたっけ、も
う、あけぼの
さん。あけぼのさんとか、うん、何倍にもでかい巨体を、ちっちゃい人が倒すっていうので、うん、そんなにいい成績は残してないとは思うんですけど。
すごいでも印象に。
印象には残ってますね。
ほんまな、あけぼので人戦った試合じゃないか、取り組みを覚えてるんですけども、一、うん、回だけ、舞の海がこう、中に入って倒したんです。その時もものすごい大喝采で、すごいやっぱ日本人ってああいうのに感情移入するんだよな。
日本人の昔は重力を制すんですね。牛若丸の物語とか、大きな前景に、少女のような、よしないだみたいな、まあ、あんな嘘なんですけど。研究家で言いますけど、五条の大橋が当時あったかどうか前に。
そっから
かい話ね。そんな話って日本は好きですよね。
ああ。
うん。
なんか悲運とかね、ちょっとそれでこう、追われてたり、死んだとかね。
うん、そういうのがあれですね。
うん。一説にはなんか、ね、大陸技ってジンギスカンになった。
ジンギスカンになったって。ジンギスカンをめちゃめちゃ大男なんですけど。
いろんなファンタ
ジー。そう、ヨシフネは、ほんまイケメンじゃなかったらしいけどね。ブサイクな、レッパーの人間やったっていうことなんですけど。
あとからじゃあ、ああいう感じで。
そう。いくら縛りから正面になったってことです。
わかりました。男装の美空ひばりが正面。なんかやそんな、はい。何こうてみたいな話で。
めちゃくちゃ冷やした。あんまりこう強すぎるのを応援したくなくな
ってるわ。でも、大鵬とか力道山とかっていうのもいましたし、まあ、大長島なんていう、だ人間性なんでしょうね。
なるほど。愛される
部分ですね。大長島なんていう人はものすごく人間性に、だから、不安にも受けよかったし、記者にもよかった。よかったし。だから、大長島の次に人気、そういう意味で、人間性で人気あったのは松井秀喜。
あ、そうですね。
だから、大長島と松井の3人は、ものすごく共通点はそこやって。一郎なんかと違うじゃないですか。
ちょっと、まあ、ツンとして
る。そうですね。で、あの人はもう本当に実力だけで、やってる人なんでね。だから、そういった日本人ってやっぱそういう人間性みたいな、もちろん、一流の人であって人間的に、あと、馬場さんとか違うのかな。
そうですね。
うん。僕優しそうな人だったんです
よ。わーっとしてますからね。
力道山もね、プロレスでは悪役だったんですけども、まあ、バラエティに出ると、栄養医さんやって、
あ、そうな
の、ね、うん、小学生だからちょっと、表紙抜き。そんなレスリングやったのか
ああいうのギャップあります
ね。ギャップ
あるね。 なんかまあ、イチロー選手が言ってたのは、その、評価をちゃんと成績だけで日本はしてくれないと。だからメジャー行って、実力だけの世界でやりたかったみたいな。
うん、うん、それはあるでしょうね。うん、ただ、江川っていう人はね、あの、やっぱり入団した時はもう、あの、いわゆる、ドラフト破りってことで、ものすごく悪人で戦われてるんですけど、まあ、いつの間にか、やっぱり実力なんでしょうか、実力ってやっぱり人間性なのかなと。うん、いつの間にか、今はもう江川さんってそういうイメージないじゃないですか。
うん、なんか、もう、ちょっと好感度高い。
うん、だから、あの、次期巨人軍監督かなんて言われてるぐらい。になってますから。
時間が経ったら変わって
変わっていくんですね。
うん。前ね、あの、先生が言ってありましたけど、松田聖子っていう人も、昔めちゃくちゃ嫌われてて、だんだんこう。
女の子に嫌われて男の子に惹かれてた、ドリッコっていう言葉は松田聖子が言ってたんですけど、今先生だと松田聖子好きな男はおりませんけど、
そうですね。
女性に支持されてますよね。あの、なんか、女性の、
生き方のモデルみたいな。
生き方のモデルみたいな。
うん。なんか、海田さんはそういうとこ分かって、ちゃんと見てて、
うん、結局のとこ、若道を進んだのがかっこいいなと思いますけどね、反感期とかするとはちょっと違う。
まあまあ、ちょっとずれてはいるんですけどね、うんうん。まあまあ、そういうこともありつつですね。あと、まあ、さっき、斉田さんがファッションっていう話をされてましたけど、うん、あの、日本人の女の子って結構、可愛いっていうファッション、その人多いじゃないですか。うん、なんか、それが、さっき言わはったように、海外との結構、イメージに違うところなのかなって思うんですけど。うん、
それは言います。
やっぱり可愛いっていうのは好きですか？
好きですね。うん、もう、だってあっち見たらどう見ても結構体の線を出すファッション多いんですよ、見てると。うんうん、で、バリエーションもそんなにないんですよね。うん、どっちかって、まあ、カテゴリーで言ったら、向こうのは攻撃的っていうのかな。
ああ、
うん。
私を見てみたいな、なんですかね。
うんうん、そう。そして、日本車、今の流行りですよね。ゆるふわっていうか、まあ、ピンク色と、まあ、ふわふわって感じかな、今は。
うん。
見てると。うん。
だからね、外国の、特にアメリカとかヨーロッパの、ファッションは、やっぱり男性へのセックスアピール。
はいはい。
日本の場合は、そうじゃないんですよ。女の子に向けた。だから、キャリー、パッパミュー、パミュー、ちょっと、下が血が出ましたけど。僕は、キャリー、パミュー、パミューって割と好きなんですけど、だからね、セクシーとか女性を感じるから、それはまた別の問題で、なんか人形界、なんか変なキャラクター、変な感じですけど、キャラクター見てるような。
人間味ないです
ね。そう。アーティストとしては面白い、ユニークなと思うんですけど、女性的魅力あるから、そういう意味じゃないですよね。
セクシャルな感じはしないです
ね。そう。だから、あえて、だから、女の子向けの、女の子に可愛いと言われる政策みたいなのが、
うん。
脳にはあるのかな。それを、欧米でやっちゃうと、マジで出るかってなっちゃうんでしょうね。
ああ。ちょっと、シャレにならない。
シャレになってないよね。
うん。日本人の女性って、ダイエットすごい好きじゃない。あれで、なんか、どちらかというと男の人は日韓的なこと好きだったりするんでしょう。でも、あれも、男性に向けてっていう、ちょっと違う方向に向いてるのかなっていう思うところもある
んですよ。そうなんですね。
完全に同性の目ですよね。同性の評価っていうか。う
ん、ほんまにガリガリを目指す人多いじゃないですか。
そうですね。ガリガリを目指す。うん。洋服着るのはね、デブよりはガリの方がまだ、線が綺麗なんですよ。それもあるんです。
ああ、綺麗じゃねえんだな。
そ
うか、無理は。
そこは首をかじげる
もんね。だってもう普通でも十分や、今でも、ちょっと痩せたいわ、とか。ダイエットしてるのと、いやいや、いけんねえでって。
うん、
うん。もっと食えや。普通ビール飲むかって言いたくなるんだけど。
ありてないよ
って。そうだね。なんかそうなんですけど、何なんですか、男性向けでないっていう、女性の日本人、日本の。
日本独特。
これは何なんですかね。
これはちょっとなぁ、いろんなイメージがありますから、何々ちゃんのイメージとか、なんとかいう女優さんのイメージとか。それに合わせようとしますからね、男の目よりは。
だからよくモデル、女の子いいじゃないか、少女雑誌のモデルの子たちっていうのは、ほっと男から見れば意味わからんですよね。
うん。
うん。別にセクシーでもないし、綺麗でもないし、なんでこれはっていう。でも女子高生なんかは、もうカリスマで神様みたいみたいな、もう意味わからんですね。
すごい崇めますよね。
崇める
で
しょ。
うん。なんかファッションショーとか日本のやつ見てると、やっぱ女の人が来てキャーって言うでしょ。うん、でも、ちょっと不思議な 感じがしますね。なんか細い女の人が歩いてきて、
みんなすごい。日本の男が、なんか気に食わんのか気に食わんのかって言われてもね、
女の子にはナルシズムってものがございますので、
もう。男もある
そうですか。
なんかね、世界的に見たら、大和なでしこって日本の女性はすごい、ね、評価高いですけど、日本の男は評価あんま高くないですね。
やっぱいかな。
うん。いけませんね。
せーのでこう。
せーの
で
こう。なんか極端で。あとの部分なんか結構詳しいと思うんですけど、アニメとか見ててもやっぱこう、ムチムチの女性キャラ結構多いじゃないですか。
いや、まあ、それは、そうでもないですね。それは、その辺は要は作画の仕方によって当然変わりますし、一つの作品でもいろんなタイプの女の子が出てきます。
まあまあ、バリエーションありますけど、その、新入の子もね、いたりしますけど、はい、まあ、ゲーム会社で勤めてる人に、時ちょっと話した時に、
はい、
人気のあるキャラでやると、やっぱ、巨乳系の、
ああ、なりがちですね。
やっぱ上の方来るんで、はい、だから、男は潜在的にやっぱそういうのが好きなのかなっていうのが、あるんですけどね。うんうん、
どうですか、その後。僕が巨乳好きかな。違いますね。まあ、関係ない話なんですけど、まあ、平安時代やったら太ってる女の人がモテてるらしいですよね。で、まあ、現代どうかって言ったら、やっぱ欧米になってた、染まってるんですけど、それでもやっぱり日本の独自の文化、ふくよかな、女性っていうのが、ちょっとやっぱ、まあ、へこんとかへこんで、出るか出るっていう風に変わってきたんじゃないかなって僕は今ちょっと思ったんですけど。
踏み入れはね、重要視されますからね。
平安時代はあれ、下膨れの顔が持ててた。ちょっと、あれ、ちょっと、どっちだった栄養失調。あんまりいいもん食ってへんかったな。貴族はええもん食ってなかった。庶民百姓とかの方がいいもん食ってた。
あ、そうなのね。
うん。だからなんか、帰って貴族の人があんまりええもん食ってなかった。
装飾っていうか、
あんまり肉かみたいにじゃないね。おちょぼくじですね、あの人たち。お肉なんてみたいな。庶民はまあ、肉食ってダメだから。
庶民の
健康
的や。
庶民の健康的やったみたいですよ。
意外な。
うん、
あとまあ、何回かこのネットラジでも触れてますけど、日本はなぜかキリスト教が根付きづらいというのがありますよね。これも不思議なんですね。
これはね、ちょっともう歴史を紐解かないと。
短時間ではちょ
っと。短時間で、もう今から5分切ったような状況では、
なるほど。
ちょっと前で説明できませんが。まあでも、いわゆる先進国って言われる、ね、まあ、G7 とかなんとか言われてますけど、はい、確かに日本だけですね、こんなにキリスト教が根付かない。お隣の韓国で前、キリスト教相当プロテスタントにも根付いてますから、これはちょっとまあ日本の宗教観とか神道とかにもやっぱり影響があるんですけど、
なんかまあ主体性がないような感じに見えないこともないんですけど、実はちゃんと、
そう
な、
日本人みんな無宗教やとか、まあ、信じないってみんな言うてますけど、神社でお札もらったりとか、なんかお話しまったりしますやんか。そうそう、初詣は行くし、お盆は帰って墓までするし、割と日本人で一義ですよ。
一応なんか宗教的な儀式ってほんまに日常にありふれてます
ね。そう。本当はもう神様にもう、たくさん言いすぎて。向こうでもう一つの神様言われても、まあいい、まあいい。そうだ、
もう間に合ってます
ね。そうそう。ただキリスト教の人間はもうバスだねこの地球と宇宙とったらもう、わしゅうにゃーって、まあ言いたいでしょうけど、まあ日本人は嘘みたいな。昔からだったみたいな。
なんか、のらりくらりとか。
そうそうそうそう。
イエスもノーも言わん
みたいな。
宗教としては信仰は特にないけれど、うん、でも、霊的なものは信じている人は多い
だろう、ね。そうですよね。異様に占い好きな人が多いっていうのは、なんか納得できるなっていう気もするんですけど、まあ、いろいろ語ってまいりましたけど、やっぱりちょっと30分で全部語るっていうのは難しいのでね、またこの第2弾、第3弾もやっていきたいなと思います。音楽が流れてまいりましたので、そろそろエンディングです。各ニュースラジオの毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に登録何かありますか？
ニュートリノを勉強しましょう。
勉強しましょう。
はい。
はい、ださん。
私はキリスト教に入らないよ。それはおみくじがないからよと今思いましたよ。
そんな理由ない
です。
小島君。そういうなんか宗教的なことが習慣づいて無意識的になっているのが面白いなと思いましたね。
はい、はい、坂本君。
そうですね、まあ、可愛いのは正義なんでしょうね、日本にとっては。
わかりやすい。
はい、うん。日本人の感覚はそうだと思います。
はい。 ので、最後に先生お願いします。
はい、亡くなった親父が直前にキリスト教だったん
です
。カムケラの聖書を出てありました。
そうなんです。
そうなんです。
それでは、僕もないので、この辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。